皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第387回目。本日の放送は前回の吉澤さんからのご紹介で、コウさんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではコウさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の吉澤さんからのご紹介ということで、コウさんに、メッセージがあります。楽天に力を入れていくとおっしゃってたので、私も一緒に楽天頑張っていきたいと思ってますので、一緒に楽天が、頑張って伸ばしていきましょう。だそうです。
はい、はい、ありがとうございます。
はい。
はい。
コウさんも、楽天、始めたばっかりって感じなんですか？そうすると。
始めて多分もう3年、
ぐらいには経つんですか？
3 年ぐらい経ちますね。3ぐらい経ちますね。はい。
ああ、なるほど、なるほど。うん、吉田さんもね、頑張っていこうということだったんで。
そうですね。ちょっと、この前も、懇親会でそのお話ししたんで、その話。
そうだったんですね。
はい。
わかりました。はい。じゃあ、コウさん、一つ今日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。では、コウさん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
はい、わかりました。名前はフルネーム、高峰って書くんですけど、ほうほうという読み方で、なります。私、はい、中国の信陽っていうところ出身なんですけど、信
陽、はいはい、
はい、はい。ちょっと漢字が書くと結構複雑の字なんですけど、
うん、
2001年に、日本に来て、当初大阪に住んでたんですけど、今年でも22年かな、来てますんで、
そうですか。
はい。当初は日本語学校からスタートして大学行って、その後就職して、という流れでだったんですけど、
はいはい、
で、2020年、ちょうどコロナの年に、はい、13年間勤めた会社はちょっと辞めて、物販をメインの事業として独立したんですね。
コロナきっかけだったんですね、じゃあ。
コロナきっかけではないんですけど、当時、なんですかね、本業しながら、その、副業として、
僕はやってたんですね。はいはい。
やって、当初、アマゾンがメインだったんですけど、で、ちょっと、なんですかね、最初から結構独立したかったので、ちょうど、なんですかね、ちょうどその年に軌道に乗せてきたかなっていうところで、妻から許可いただいて、独立した経緯になりますね。はい。
そうですか。
はい。で、はいはい、今は、もう物販実際に始めてもう7年ぐらいやってるんですけど、今メインはアウトドア商品、ペット用品、あと一部食品も扱っています。で、メインは、全部ほぼ OEM 商品になります。はい。で、販路は Amazon、楽天、ヤフショー、この3つがメインの、販路になります。はい。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあやっぱり中国で OEM 作ってもらって入れてるって感じですか？そうすると。
そうですね。基本全部アリババで探して作ってますね。はい。
その辺はね、やっぱり、コウさん得意なところでしょうから、いろいろこう、ね、中国のサイト見ながら。
そうですね。もちろん読めるので、そうですね。キーワードとか検索しやすいかなと思います。
なるほど、なるほど。でもあれですよね、コロナのあたりは、結構、どうでしょう、現地に行けないかったと思うので。
そうですね。そうです。僕あんまり現地行かないんです
よ、ね。そうなんですね。
ほぼ、そうです。一回も工場の子正直行ったことないんですね。
そうですか。
はい。
へ、
は、
ぇ、
い
えー。
あの、まあ、一応その、まあ、その中国出身なんですけど、一応代行は一応かましてるんで、
うん、うん。
はい、あの、全部その代行としてやり取りしてもらってる感じです、
ね。あ、そうですか。
はい。
へぇー。いや、なんか全部自分でできちゃいそうなんですけども、やっぱそこは代行をかませるんですね。
あ、そうですね。まあ、うんうん、その、なんすか、まあ、代行業者だと、その、なんすか、発送がやっぱり、その、送料が安いので、
うん、あ、そっかそっか。
まあ、ちょっと検品作業とかも必要になってきますから、
あ、
ちょっと一回かましてます。はい。
ああ、そうですか。
はい。
なんかね、あの、高層だったら、その、中国の工場を直接こう交渉して、
交渉は、そうですね、あの、自分で一回、その、何ですか、社長さんがもしマネージャーと繋げれば、
うん、
あの自分でやり取りしますけど、
あ、はいは
い、まあ、値段交渉は必ず自分でやりますね。
はいはいはいはいはい、はいはいはい。なるほどね。
その後の、その、何ですかね、まあ、その、発送業務とか、その、まあ、雑用じゃないけど、まあ、うん、そこは、あの、代行
業者に。
そうですね。
うん、任せてね。はいはいはい、はい。なるほど。中国の工場は、もう、あれですか、もういろんなところですか？そうすると。このアリババで探して。
そうですね。基本は商品、うん、まあもちろんその、何ですかね。商品ごと工場あるんですけど、
うんうん。
まあその同じジャンルの商品ですと、まあ同じ工場だったりしますね。うん、はい。
あ、まあ、そうですよね。う
ん、はい。
どこの地域が多いんですか？
どの地域？
南とか。
多いんですかね。
南とか、あと EU とか、こうあるじゃないですか。上海とか。
あ、基本でもやっぱり、うん、分布を見ると、
うん、
そうですね、EU からこう、広州あたりにこう、点在してるような感じですね。
なるほどね。まあ、中国もまあ、でかいですからね。うん、EU からこう南行っても結構ありますもんね、だってね。
そうですね。特にここにしようとか意識したことないんですね。まあ、たまたま。まあ、まあ
そうですよね、う
ん。たまたまその工場で良かったので、ですよね、そのままずっと頼んでる感じですね、
うん
は
いうん。でもなんかこう、地域によってはその、あの、こういう、この商品群が、あの、得意とかっていうの
を。ああ、確かそれ、ね、なんか見ると、その、ね、同じ特定キーワード調べると、その地域のメーカーさんばっかり出てきます、ね。
ガジェット系だったらこことかね、
う
ん
う
ん。
そうですね。
あの、アパレル系だったらこことかね。
そうですね、ありますね。うん、それ
やっぱ、そういうのは、得意な、とするその地域ってね、まあ、固まってる傾向はある。
そうですね。そうですね。うん、はい、おっしゃる通りですね。
なるほど。アリババ、基本はもうじゃあアリババなんですね。
そうですね。ま
あ、工場を見つけて。
そうですね。食品は日本の国内メーカーから仕入れてるんですけど。うん、
おーおーすごい。
はいはいはい、それ以外は、まあそうですね。基本は、アリババ、まあそのアリババで見つけた工場で仕入れてますね。はい。
なるほど、なるほど。あ、日本の、日本の食品扱われてるんですね。
まあ、扱ってます。まあ、本当ちょっと数商品しか扱ってないですけど、
あの、
ちょうどコロナの時に、まあ、その、送料とか、うん、あの、めっちゃ高くなってたんで、
うんうんうん、
ちょっと、なんですかね、まあ、国内でも視野広げてやろうかなと思った時期があったので、うん、まあ、その時、たまたまちょっと食品がいいんじゃないかなということで。
なるほど、なるほど。
はい、やってました。ただ食品の場合はどうしてもちょっと利益、なんですか、仕入れになるんで、
うんうん、
あの、利益幅はどうしてもちょっと、OEM 商品とかでちょっと、
うんうん、
あの、薄いんですけど、うんうん、ただ、あの、一旦こう売れ出すと、まあ、結構リピーター商品、そうですね、リピーター商品なので。
なるほどね。まあ、食品はね、気に入ってもらうとリピーターね、
そうですね、
なってますからね。
そうですね。まあ、楽っちゃ楽ですね。
で、
一回軌道乗せればそうですね。
あとはもう補充の追加発注して直接 FBA みたいな感じですか、じゃあ。
あ、そうですね。はい。
なるほどね。はいはいはいはい。でもよく食品やろうと思いましたね、コウさんね。
たまたま、それでちょっとその、うん、まあ、その、何ですかね。その、食品やる、なんすか、まあ、あの、コンサルところがあったので。
ああ、そうなんですか。
はい、はい。あの、はい。
ああ、
やってました。
そういうきっかけがあったんですね。
はい、あ、そうですね。
はい、じゃあ、なんかそういう、別な商品群やろうかな、なんていう、
そうですね。
探してたら、あ、なんか食品の、こういうやってくれ、
あ、そうですね。
やってくれる人がいて。
そうです。ちょうどメールマガが来てたんで。
ああ、なるほど。メールマガが来てて。なるほど。
そうですね。まあ、いいきっかけかなと思ってやってました。
はい、あ、そうですか。
はい。
まあ、中国の商品もなかなか今度入ってこないわ、みたいな時期だったから。
あ、そう、そうですね。入ってこないし、運賃もめちゃくちゃ高かった。
めちゃくちゃ高かったっすよね。
もう、うん、まあ、ほぼ利益取れなかったし、
まあ、
そうするとまあ、もう、まあ、日本国内仕入れてもいいんじゃないかなと、ちょっと、その時考えてましたね。はい。
なるほどね。で、それは、まあ、軌道に乗った感じですか、そうすると。
ああ、まあ、そうします
。まあまあな感じですか。
やっぱりそうですね。まあ、乗せたとはいえ、まあ、商品数そんな増やしてないので、逆にちょっとその OEM 方がちょっと、まあ、まだそのベースはメインになってるんですね。まあ、その、なんですか、食品の場合はいい商品見つかればやるかなっていう感じなので、そこはめちゃくちゃ増やしてないんですね。はい、
なるほど、なるほど。
うん。細々とやってる感じがありますね。はい。
まあ、楽天とかヤフーに出すときは、その、やっぱりショップのこうイメージってあるじゃないですか。
はいはいはい。
アマゾンだったら別にそのショップのイメージそんな関係ないと思うんですけど。
はい。
うん。先ほどお聞きしたらそのアウトドアもやっている、ペットもやっている。
そうですね。
そうですね。で、食品ってなると、はい、ちょっとこう、カラーを出すのに、大変かなとちょっと思ったんですけど、その辺はなんかこう、工夫してらっしゃるんですか？特に。
まあ結構そうですね、岸さんおっしゃる通りで、そこ結構悩ましい問題で、うん、まあ、
ですよね。
そうですね。楽天だと結構やっぱり専門店家の店舗さんが多いので、
うん、
まあ正直自分もその専門店を目指しているところなんですけど、
うん、
ただその、何ですか、結局、どの方向性で絞ってやるのか、まだちょっと決めかねてるとこあるんですね。で、今ちょっといろいろ試行錯誤して、こう、まあ、とりあえず、でもだいぶ正直商品絞ってきたなっていう、
ね。ああ、なるほど。はい、あ、じゃあ最初はいろんなものやってたんですね。
あ、そうですね。最初はもっとありました。はい。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。で、今はもうだいたい3つに絞ってきた感じなので、はい、まあ、これがちょっとどうするかなっていう感じなんですけど、ま
あ、
ただ、ウェイトはどうしてもちょっとアウトドアとペットがやっぱりメインの
ですね。メインにはなってるんですね。
そうですね。
はいはいはい。
売り上げでウェイトはやっぱり大きく占めてるんで。
ああ、なるほど。
はいはい。
ああ、でもいいですね。ちゃんとメインの柱が、まあ、要はね、ペットとアウトドアで2本柱になってるんで。ね。
そうですね。はい。まあちょっとまあたまたまこうなんですかね、こうこの3つに絞った感じなので、まあうまくそのジャンルでそれぞれうまくいってる商品あって、まあ、それを中心にちょっとなんですかね、広げた感じですね。
うん。今でもアウトドア流行ってますもんね。
そうですね。まあコロナ時もめちゃくちゃ流行ってましたけど。
流行ってましたよね。で、私もよく YouTube でいろんなそのアウトドア商品見るんですけど、
はい、
こんな商品あるんだとかって思って。
ね、
なんかあれ見てるだけでもアウトドア商品って楽しいじゃないですか、なんか。
そうですね。そうですね、確かに、
うん。
よく本屋さんと行くと、なんかアウトドア、そんなですか、キャンプフードとか、
うん、
すごいなんか特徴組んでて、
うん。そうですよね。
なんか見るともう本当になんか美味しそうに見えて。
そうそう、キャンプ飯とかね、ああいうの見てるとなんか、やりたくなっちゃいますもんね。
そうですね。本当になんか、やりたくなります。はい。
あ, ね、あと、あ、よく、前はよく見てたの、ロケットストーブとかよく見てました。
あ、なるほど、なるほど。
アウトドアのね、ロケットストーブ。
はいはいはい、
簡易的な、こう、なんか自作で作ったような、やつを、なんかみんな、その、YouTuber が、そういうアウトドア得意な YouTuber が、いろんなその、形のロケットストーブを自作で作ってて、なんか、はい、こういうのって面白いなと思って見てたんですよ。
そうなんですか？ YouTube 結構ご覧になりますね。
あ、いや、先によく見ますよ。
そうなんです
か？うん、見る。見て、うん。だから、だからそういうの見てると、結構タイムラインで流れるじゃないですか。この人はこういうのが好きだっていうことで。 そうするといろんなそのアウトドアで情報発信している人たちの YouTube がこう上がってくるんで。
はいはい、そうですね。うん、
ついつい、あ、面白いなぁと。あ、こういうキャンプ飯を楽しそうだなとか美味しそうだなとかって思って見てますけどね。
あ、確かに美味しそうですね。
うんうんうん、
そうなんですね。
そういうリサーチはコウさんはやらないんですか？
まあ、それ僕はアウトドア扱ってるんですけど、うん、なんすかね、そのアウトドア、なんすかね、めちゃくちゃやるタイプではないんですよ。
いや、でも私もやらないんですけどね。
恥ずかしいんですけど、アウトドア扱っては言え、とはいえ、なかなかちょっとアウトドア、まあ、めちゃくちゃそう、なんすかね、やりたいタイプではないですね。
いや、でも、私もそうですけど、ただ見てるのが楽しくて見てるんで、
はい。
実際じゃあ、行動を起こすかっていうと、そこまでではないんですよね。
はいはいはい。
うん。で、ちょっとこう、なんて言うんでしょう。面白いなって思いつつ、こういう商品の作り方って、できないかなとか、なんかこう、販売側の、こう、思考になってって、はい、なんかそれが、なんか自分の中のこう、なんていうんですかね。
ヒントありますね。
うん。ビジネスにつながるこう発想っていうんですかね。
はい。
うん。
そうですね。うん。
なんかそんな感じで YouTube 見たりしてますけどね。
ああ、いいですね。はいはい。結構、参考になるとこありますよね。
いや、ありますよね。
うん。
いや、でも一時期でもそのロケットストーブを何回もこう、見てたんですけど。
はい。
いや、なんかこう、例えば日本の、まあ、新潟の三条ってあるじゃないですか。
ああ、有名ですね。
金物で有名な地域なんで、はい、ここに持ってって作ってもらったら、なんか、高級品作れんじゃないかなとかっていろいろ考えたのがいい
し。ああ、なるほど。
うん。もちろん、安く作るんだったら中国だと思うんですけど、はい、なんかそれだとなんかちょっと、面白くないなと思ったんで、
うんうんうん
うん、なんかそういうことできないかなとかっていろいろ妄想してた時期はありました。
ああ、まあ、やっぱりメイドインジャパンやっぱり強いですね。
でもやっぱりそういう商品ですでに出てて、
あ、やっぱりそうですね。
うん、出てて、なんかすごく高い商品が出てましたね。
そうですね、
うん、はい、うん。あ、まあ、やっぱこういうこと考える人はすごいもう やってんだなと思って、同じこと。
うん、早い、こと早い人はいっぱいいますからね。
いますね、まあそもそもそういう情報を自分で、見つけた時にはもうすでに遅かったんです。遅いっていうか、もうみんなやってる時ですからね。
ああ、はい。それ何年ぐらいですか？
いやもう、あれですよ、本当にコロナ始まって、ちょっとそういう商品とか、まあたまたまなんですけどね、なんか、ないかなと思って、見てた時に、ここ、ロケットストーブって面白そうだなと思って。
なるほど。
で、いろんな、ロケットストーブの作り方とか、やってる人がいたんで。
はい。
面白いなぁ。こんなん自作してやるんだと思って。
お
ぉ。うん。で、
確か面白いですね。
うん。で、次に、見つけたっていうか、興味持ったのは、巻き割り機だったんですよね。
へ
ぇ、で、巻き割り機のなんかすごいエンジン付きの巻き割り機とか、なんか高級品の、日本製の、
はい。
すごい、なんて言うんでしょうね。エンジンが付いた、その巻き割り機があったんですけど、そういうのを見てて、まあ、まさか自分はこんなの買うつもりはないんですけど、なかったんですけど、でも、はい、こういう機械あるんだ、とか。で、ちっちゃいなんか巻き割りの、機械とかもあったんで、こういうのも面白いなぁと思って、いろんな、そういう、ロケットストーブから派生して、そういう周りの、商品とかもいろんなの見てましたね。
巻き割り機、なんか名前聞くだけでなんか面白そうですね。
巻き割り機、あと、何でしたっけ、どこだっけ、巻き割り機なんて言うんだっけ、あれは面白いなと思いました。巻き割り機。ハンマーで叩いて、
はい、
はい、 キンドリングクラッカー。知ってます？
ちょっと存じ上げてないですね。
これ、後でググって調べると面白いですよ。キンドリングクラッカーって、これね、お母さんが薪割りしてて、で、それが危ないって言って、その中学生の女の子が発明した商品なんですよ。これどこの国だっけかな？
あ、出てきましたね。キンドリングクラッカー。あ、これですね。
これ発明したのはどこだっけ？オーストラリアだっけかな？の、どこの国の女の子だっけな？
確か、外国の女の子の写真載ってますね。
あ、ニュージーランドだ。ニュージーランドの女の子が、そう、これを開発したんですよね。発明した。ニュージーランドの、うん。
で、ああ、確かこれよく見ますね、確か。
見ますよね。
うん、見ます、うん。はい。あ、これなんですね。
うん。
なるほど。
で、これの、なんていうんでしょう、安価版も結構出てるんですね、すでにね。
あ、そうです。なんか似てますね。結構いっぱい出てますよね、うん。
うん。で、こういうのもなんか作れないかなとかっていろいろ、妄想はしてました。
へ
で、だからいろんなこういうのを情報、その時ね、いろんなの調べましたね。
へぇ、うん。結構、本気にアウトドア系に進出しようとされ
て、ね。いや、そこまではないんですよ。たまたま、なんか、すごい、興味持っちゃって。
へ
ぇ。まあ、扱うまでは、考えいかなかったんで、そこまでじゃなかったんですけど、でもなんか調べていくうちに、こういう、なんていうの、開発した人のストーリーとか、ね、物語こう、見て、はい、あ、なんか面白いな、こういう商品もとかって思って。
まあ、ブランディング、すごい、うまくできてますね、これは。
そうですね。そう。まあ、こういうの、こういう、ね、まあ、アウトドアだと、やっぱり薪割りとか、ね、薪とか使う、当然使うじゃないですか、その。
はいはい、そうですね。
まあ、でもどうなんだろう、今、ガスバーナーとかでやっちゃうのかな。
は
い、ね。でも、結構こういうのも、便利グッズっていう開発したら面白いなぁと思って。
ああ、うん、いいですね、いいですね。
なんかそうですね、一時期いろんなの見てました。
はい。なるほど。開発作ったら、まあ、なんすか、クラファンとか送ったら結構バズりそうですね。あ、これ、
うん、ね、そう、それも見てました。ああ、もう見てました。そう。コロナの2021年ぐらいかな。2020年ぐらいはなんかこういう商品結構見てましたね、一時期。チューブで見たりして。
はいはいはい、はい。まあちょうどブームでしたね、その時は。
そうですよね。まあでも、ちょっとね、商品作ってまでは、っていう、そこまではなかったんで。
はいはい。なるほど。
なので、アウトドア、まあ、ね、やられてるって
。いや、でも、菊池さんの方、詳しいんじゃないかと思いました。
全然ですよ。全然、だって、実際私もやらないし、ただ商品見てて、なんか面白そうだなっていうのを。感じだけなんで。あと、キャンプ飯とか、なんかいろいろね、情報発信してる YouTuber とかいるんで。
いっぱいいますね。
なんかそういうのもね、なんか別にわざわざキャンプに行って作るんじゃなくて、
はい、
自宅でもね、とか、あと、簡単に作れたら、まあ、これはこれで楽しそう、美味しそうだなぁなと思って見てたりもしますけど。
すごい、やっぱり。まあ、たまにインスタとか見るんですけど、もう上手い人、ほんとなんか、すごい綺麗撮れてるんで。
ああ。
なんか、見るだけもやりたい、
あ、
やりたくなる気分になりますね。
やっぱそうですよね。なんかそういう SNS 見てると、ちょっとこう、興味のあるものが入ってくると、ついつい見て、調べて、ああ、なんだ、こんな感じでやるんだ、みたいな。あ、この人はこうやって作ってるんだ、みたいな。
わかります、わかります。なんか、ついついちょっと、もう時間経つの忘れて、
見ちゃいます。そうですね。 うん。でもその、久保さんがこう今やろう、やっているそのアウトドア商品っていうのはどういうふうにしてリサーチっていうか見つけた商品だったんですか？そのアリババでたまたま見つけてあって感じなんですか？
そうですね。ま、実際ちょっとその、なんすかね。ま、去年ちょうど、なんすか、楽天の、ねうん、ネーションズってちょっと参加しまして、その時、講師が、なんすかね、物販の村瀬さん。
村瀬さん、はい、はいはいはい。
だったんですね。
はいはいはい。
まあ、その時にちょっと、そのなんすかね、最初結構面談とか、やられてて、
うん、
まあ、自分のところ商品見てくれて、
ここまでやってくれるんですね。
そうですね。まあ、そこの会話の中で、まあ、こう、アウトドア系でもちょっとやればいいんじゃないかっていう、ちょっとアドバイスいただいて。
ああ、なるほど。村瀬さんからのアドバイスだったんだ。
そうですね。アドバイスいただいて、
はいはい。
まあ、そこから結構、なんすかね、期間中に、そのアウトドア系の商品いろいろ増やして、まあ、それはちょっと今メインの商材になってる感じがありますね。はい。まあ、そのおかげさまで、なんとか、そうですね、軌道乗せて、まあ、期間中、まあ、ちょっとその、なんすかね、ネーションズ、まあ、その、前年対比2倍達成のプロジェクトだったんですけど、
うん。
一応、期間中、まあ、なんすかね、まあ、ちょっと2倍達成して、
おー、素晴らしいじゃないですか。
まあ、そっからも、なんすかね、ちょっと、まあ、自分との、なんすか、維持でもあるんですけど、ちょっと1年間通して、ちょっと2倍達成したかったんですよ。で、まあ、それもちょっと終わっても、一応、頑張って継続して、
はい。
ですね、はい。
素晴らしいですね。2倍達成。
まあ、なんすか、ベースになる売上持ちも、もちろん、うん、まあ、最初ちっちゃかったので、
うん、
まあ、それは、最初は結構やりやすかったんですけど、
あ
やっぱり大きくなると、はいはいはい、結構ハードルが上がってきましたね。
そうですよね。はい
うんうん、
2倍達成した後の翌年の2倍達成はなかなか
厳しいもの
ですよね。
そうですね。
それはありますね。
はい。
うん、でも、2倍ってやるのは大変かもしれないですけど、ね、1.1 倍、1.2 倍ぐらいだったら、なんとかこうね、無理なくいけるんじゃないかなと思うんですけど、
はい。
ここまで来たらね。
そうですね。
急激にこう下がるってことはもうないでしょうから。
そうです。そうですね。まあ、音だけちょっと季節狭い。冬。
ああ、そっかそっか。
一時ちょっとどうしても落ち込むときや
ね。
まあ、ただ、その他の商品が、まあ、支えてくれるんで、
うんうん、
そんな大きくは、へこんだりはしないです、
ね。ああ、いいですね、じゃあね。でも最近だって、冬キャンプとか流行ってますもんね。
そうですね。
ね。
まあ、正直僕、そんな、なんですか、アウトドアって言っても、
うん、
商品数そんな多くないんですよ。
うん、うん。
全部で多分、その食品も全部入れて20もいかないですね。15ぐらいしか使ってないので、その中のアウトドア、まあ、5、6商品ぐらいですかね。3分の1がアウトドアですね。はい、って感じになってます。はい。
あ、なるほど。で、そんなに、まあ確かにあれですか？夏とか春先が一番売れるんですか？
やっぱり、夏、そうですね。春先から夏にかけて一番売れますね。う
ん、じゃあ今の時期もものすごい忙しいですね、じゃあね。
ああ、そうですね。倉庫が忙しいので、僕は忙しくないですけど。そうですね。
うん。
そうですね。
まあ、でもね、追加発注とかしなくちゃいけないから。
ああ、そうですね、うん。まあ、発注結構難しいですよね。うん。本当よく いつも間違えますけど、本当、ね、いつも間違えますけど。そういつもお客さん待たせて、すいませんって感じで。
なるほど、なるほど。
うん、よく間違えます。ちょっと、
うんうん、
難しいですね、発注は。
うん、でもその季節商品が、季節商品って、その発注のタイミングも、結構大変じゃないですか。向こうも特に OEM だったら、もう事前に ね、計画立てて、こう注文書作って送らなくちゃいけないじゃないですか、発注書。
はいはいはい。
うん。うん、その辺のなんかこう、打ち合わせってどんな感じでやってるんですか？計画発注みたいなことがやられてるんですか？
まあ、なんすかね、目安としては自分の場合は、基本は、その、 2ヶ月分の在庫をちょっと持つようにしてまして。
ああ、そういう感じですね。ああ、ね、なるほど、なるほど。はいはいはい、はい。
まあ、よく売れる商品は 2.5 ヶ月とか、ちょっと多めに持つようにしてまして、はい。まあ、それで、まあ、なんすかね、こまめに、こう、補充して、ちょっと回転させるようにしてますね。はい。
でもその 2.5 ヶ月とか2ヶ月の発注って、その、ピークの時の2ヶ月でやっちゃうと、あれ大変じゃないですか。
あ、おっしゃる通りですね。
ですよね。はい、その辺、あれですか、鳴らしてこう やる感じですか。
ああ、まあ、直近の売れる、そのなんですね。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。